Mobile update.
はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと PDM 着任してからの、もうスマブラでチームビルドして、大事ユーザーの声に向き合って、レビューを返しまくってっていうところの立ち上がりのさ、高橋さんの凄まじさっていうのをちょっと伺ったところで、
はい、
あとアウトプットされてるようなノートとかをですね、中心に拾いつつ、まあ実際に成長においてですね、どういうグロースをやってたかっていうところについてお話しできればと思うんですけれども、
はい、
結構高橋さん、ファイアベースに関してのドキュメントちゃんと書かれてるなっていうふうに思っていて、
はい、
まず1個目で言うと、そうですね、このインナップメッセージングで考えるアプリのユーザー体験っていうノートが、
はい、
はい、僕も、もう当時にも読みましたし、めっちゃいいなと思ったり、なんかこの辺を、まずそもそも、インナップメッセージ何ぞやっていう人ぐらいもいるかもしれないんで、
はい、はい、
ファイアベースの機能についてお話しつつ、何やったかっていうのを聞ければと思うんですけど。
はい、そうですね、まあ、SDK を1個入れると、はい、簡単にこう、設定したユーザーのオーディエンスに対してアプリ内でメッセージが送れますよっていうので、サンプルとかで出してたのは、あの誕生日にアニバーサリーのクーポンとか、
はい、
誕生日おめでとう、何やさ誕生日おめでとうみたいなポップアップが出て、おこいつ俺のこと分かってんじゃねえかってユーザーも嬉しいみたいな、まあ機能で、結構こう実際にユーザーに送るとか導入すること自体は簡単なんですけど、やっぱ一番こだわった部分はこうオーディエンスの精度 と、
はい、
とこうどのタイミングで送るかみたいなところは結構いろいろ検証して、はい、うん、まず対象のところですと、ユーザーの特定のイベントをもとにオーディエンスを作れたりするので、
あ、そうなんですか、へえ、
インストールが30日以内、
はい、
でかつログインしてて、はい、かつ Add to Cart で何らかのプロジェクトを1回こう、はい、購入意思があるユーザーみたいなところを、例えばこう何万人いますみたいなオーディエンスが作れるんで、そこに対してあなたが気になってるプロジェクトがあり、まあ、こうありますよみたいなところで送ってあげたりとか、そう、逆にこう離脱の予測とかも、あの後で話すプレディクションズとかでもう予測できるので、あのログインしてなくて14日間未起動みたいなところでお久しぶりですみたいなところをやったりとか、結構その本当カスタマイズ性じゃないですけど、はい、なんかユーザーが自分のこと分かってるな感は大事にしてやって
ます、ね、なるほど、ありがとうございます。なんかそこも多分こう対象っていうユーザーのセグメントの部分とタイミング、いろいろこう検証しながら
価
値パターン見つけていったかなと思うんですけど、
はい、
まあ、あとその出すクリエイティブ自体とか、
あ、そうですね、そうですね、
なんかこう最初にやってみて全然反応なかったけど、こう改善を繰り返した結果、このインナップめっちゃ効くようになったみたいなのなんかあります、まあ、クリエイティブのタイミングでも、はい、セグメントでも全然いいんですけど、
結構、あの意外にダメだったのが、ダメだったやつが決済の履歴とか、
はい、
あのそれこそカートの追加とか、
はいはいはい、
あの元に、カッコ買ってたものに近いやつを送ったりするんですよ。そう、めっちゃ、一見めっちゃ良さそうなんですよ。
はい、
なんか、
もう EC の鉄板
っぽい。あ、そうそうそう、はいはいはい。結構その、なんだろうな、革小物買って、
はい、
ガジェット買ってみたいな人に、そういう近いやつ。
近いやつ
でも、はい、意外になんか、開封率低かったりとか、
そうなんだ、ま
あ、なんかこう右上の×ボタンで閉じられちゃうとかも結構あったりして、で、良かったのが、こう普段使ってるユーザーに対して、こう新着で今日始まって、こう今日伸びてるやつだ、急上昇系のやつは、反応は良かったです。
なるほど。
みんななんかこう、普段見るんですよ、ちゃんと。こ
う
日常的に。アプリのヘビーユーザーの場合は。
はいはい、
でなんかそこでこう自分でこうフィードをこう何回かスクロールして見るよりかは、もう今日一のおすすめだよって、ポンって出してあげた方が、まあ、まあ見るかみたいな。
はいはい、5
秒あればまあ見るかみたいなのがあるんで、そっちの方が、精度は良かった、
ね。なるほど。へぇ。まあ、幕開けさんってそこの、こう、プロジェクトの、なんていうんですかね、こう、フィードの出し方ってどういうんですか、その、急上昇と、あと、ランキングとかもあるんでしたっけ、
はい、ランキングは、24時間以内で。
はいはいはい。ああ、金額が高いやつか。
そうです。そう、金額が高いやつで、あと、新着の一覧。
はいはいはいはい。
っていうのと、あと、マイタグっていう機能が。
はいはいはい。
で、自分のこうレストランとか、シューとかワインとかイヤホンとかとかで、こう、該当タグのプロジェクトのフィードが流れる感じですね。
なるほど、なるほど。
まだ自分でキーワード検索して、
なんかタグに合わせた、ね、インナップとかもすごい良さそうっちゃう。まあやりだすと気にな
そうです。そうなんですよ、ね、一応タグは、うん、あの通知は来るんですよ、
うん、
あの自動で、
自動で、はい、
なのでちょっとまあトゥーマッチかな、ね、みたいな部分はあるかもしれないですね。
あと、なんか、インナップをやる際に、すごくこう、なんていうか、まあ、リプロのインナップももちろんできるって言われるのが、結局これってうざいんじゃないのっていう心理的障壁みたいなのが、やられてない方ほどすごいあって、
はい、
なんかそのあたり、こう、社内でもそういう声あったかとか、
はいはいはい、
実際に高橋さんの観点というか。
あうん、それはですね、うん、最初はありましたね。
ありました。
ウェブの開発チームとか、
はいはい、
そうそうそうそうそうそう、
まさにまさに、
うん、昔からいるメンバーとか
に、はいはい、そうそうそうそう、
いや分かるんだよ、うん、あのいい施策だし、
うんうん、
いいユーザーもいるんだけど、やっぱうざくないみたいな人はやっぱりいるんですけど、はいはい、他のなんでしょうね、こう、まあ、広告とか、
うんうん、
メルマガとか、
うんうん、
SNS とかアプリとかの中で。こうまあ、ちゃんと数字を元にして、
はい、
こうなんか仮その全部100人ずつだとしたときに、うんうんうん、まあ、どれぐらいがこう反応率するかみたいなっていう、はい、まあ、標準の目線みたいなのはちゃんと、はい、まあ、共有とかはして、
うんうん、なるほど、
だから 30% 開いてたらめっちゃ高いんだよみたいな、
めっちゃ
高い、そもそもめっちゃいいよこの施策って、うん、7割確かにうざがられてるかもしれないけど、はいはい、3割の人開いてるって、
うん、
世の中のその何でしょうね、こうウェブの施策
からしたら、
からしたら広告の CTR30% とか、なんかもう意味わからんようなもんだよみたいな、まあ、オーディエンスの性質とかもちょっと違うんです
か、はいはいはい、そうですね、
なんかそこ考慮しても、
うん、
ちゃんとこうタップしてくれてるものは言い続けたのはありますね。
なるほどなるほど、まあその辺もね、結局社内の巻き込みが大事です、ね、そう
なん
です
よね、うん、なんかこう、まあ、わかんないと、
はい、
やっぱこう基準が分かんない
ですね。そうですね。主観になっちゃいますよね。
そのメルマガの開封率 50% いいのか悪いのか、
はいはいはいはい、
分かんないじゃないですか、正直。なのでそこでなんかビフォーアフターで見るのか、
うん、
他とのこう水準に合わせるのかみたいなところは結構ちゃんと、まあ、いろんな角度から物事を
見
て議論し合うっていうのがありますね。
そうですね。確かに。ありがとうございます。なんか今も結構じゃあ引き続き使われてるって感じですか、インナップは。
今は僕はもうあのファイアベース関連は引き継ぎしちゃって、
あ、そうなんです
ね、他のアプリチームのメンバーに任せてやってるって感じですね。
はい、うん、じゃあ細かい運用とかまあそっち
もそうですね、
やってるってことです
ね、任しちゃってます
ね。うん、なるほどな。でもこの辺もねめちゃめちゃこう鉄板だし、ね、やった方がいい系だと思うんですよ、これは。
そうですね、そうですね。
なんですけど、意外とね、活用されてる方がいますよ、うん。なるほど。
しかも、恐怖感は最初あると思いますね。
ですよね。
はい、
こう、 うわっ、閉じようっていう人たちも、はい、まあ、いないことは多分ないと思う。
ないです、ないです。
なん
ですね、うん、なんか自分が普段使ってる、なんか、ファッションアプリとか、
はいはい、
漫画アプリとかでも、はい、まあ、あるっちゃあるし、
そうですね。
で、なんか、面白そうなタイトルだったら開くし、
そうですね。
で、それによって、なんか、
みんな、
こう
なんかめっちゃね、アプリ本当にアインストールまでするかって言われると
、そうなん
です、ね、まあ、ベースの価値さえ、ちゃんとよくね、うん、感じてもらってたら、そこまでにはなんないっていう。
そうですね、
そうですね。すねなんか前のポッドキャストの
回
で、
はいはい、
まあ、稲田君で同僚と、Wiz について深掘りした回があ
って、はい
はい、Wiz っていうマッチングアプリです、
はいはい。
なんか本当に恐ろしいぐらいインナップ出すんですよ。ネイティブで、多分 Firebase っていうよりは、
内
社でやってるんですけど。本当になんかこういろんなタイプこっちにも吹き出しあってこっちからもバラってみたいな、なんか本当にもう、まあ、そうですね、ユニスさんが多分ゲーム、
はい、
あの会社出身だからっていうのはあると思うんですけど、でも確かにこんだけしつこくやられると、でちゃんとイグニスさん的にあのマッチなさマッチングのマジックナンバーって、
はいはい、
足りてないところをめっちゃしつこく言われるんですよ。
へー、
ここ入力しないのマッチング率下がるようなところとか、
はい、
そう、今日の、まあ、それこそホットなユーザーはこういう人たちだよみたいな、
はい、
めっちゃしつこく出るんで、なんか結論でもやっぱそれぐらいやっていいのかなって感じはなんかした、
うん、そうですね、うん、確かにそのユーザー側の目的が達成されていないのであれば、
うん、
やっていいかなって思ってて、
うん、
もう出会って、うん、なんかもう付き合って結婚しましただったらもう関係なく愛想されるし、なんかこう本当にワクワクしたいプロジェクトがあるプラットフォームとか、なんかじゃあそれを代替する何かが世の中に現れたりしない限り大丈夫なんじゃないかなと思って。
なるほどなるほど、まあそうですよね、 はい、ちょっと世の中の、
世の中。
渋ってやれてない。まずは第一歩で。基本的にインナップメッセージングって、まあ、プラスで、Firebase は基本皆さんも入れられてると思うので、それにプラスで、別の SDK 入れてたんでしたっけ？
そうですね。はい。
さえやれば、無料で使えますよね。
そうですね、これ無料で
使えます。はい、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ、使ってみてくださいって、力言いにくいんですけど、まあ、
そうです、
どうぞって感じですか。はい、ありがとうございます。まあ、かなり、Firebase マスターの、他に、インナップメッセージング以外にも、プレディクションの機械学習のね、
はい、
機能もノートで別に出されてると思うので、ちょっとここについても、お話をしていただこうと思うんですけども、そもそも、プレディクションなんぞやみたいなところあったり、
はい。
うん、
ですね。まあ、簡単に言うと、
はい、
こう、ユーザー側で発生したイベントとか、うん、利用した日数とかをもとに、はい、こう今後こういうアクションをするであろうとかっていう、こう、まあ、Google 側がこう、用意している機械学習で予測して、ユーザーのこうセグメントを作成して、はい、そこに、まあ、先ほどインアップを出したり、
うんうんうん、
通知を出したりできるっていうようなイメージになりますね。
うんうん、そうです。そのセグメントっていうのはもう完全に Google にお任せっていう感じなんですか？
そうですね。許容値みたいな
の
は自分たちで指定できて、例えば 90% から 100% の確率で離脱するみたいなと、その精度高い。
はいはい。
けど、オーディエンスが狭い。
うんうんうん、
で、まあ 30% から 100% みたいにすると、はい、まあ精度下がるけど、
うん、
対象は広くなりますよっていうようなところは、設定はできます。
そうですよね。はい、なんかまあ、いわゆるこう、Facebook とかのルックアライクのオーディエンス
は
本当に似たような感じ。
僕の類似の、
うん、あの
精度、まあ、近いですね、
はい。近いです。なるほど、なるほど。
イメージは。
うんで、具体的に作っていた予測となる情報みたいなところで言うと、
そうですね、うん、3つくらいあって、
はいはい、
まあ、チャーンで7日以内に、離脱するであろうユーザーに対して、
はい、
通知の発見を改善するみたいなところと、はいはいはいはい、あと CV で、
うんうん、
e コマースパーチェイスでこう、うんうん、購入のイベントを予測して、
はいはいはい、
ユーザーに送っていくっていうのと、はい、あともう一個が、うん、その1個手前のところで、うんアドトゥーカートのイベントをトリガーにして、
はいうんうん
まあ、もうちょっとで買うであろうみたいなユーザーの3つは、メインでやってましたね。
なるほど、なるほど、なるほど。実際になんかやってみて、やっぱり成果っていうのは出たんですか？マニュアルで作るセグメントよりもと比べるって感じなんですか？
そうですね。これを使う前までは、
はいはい、
全体、全員配信みたいな形が多かったんですけど、まあ、これを使うことによって、まあ、内容も変えれるようになったりとか、
なるほど。
初回起動、インストール日からとかも考慮して、なんか、初めての応援購入には、こんなものがおすすめみたいな、
はいはいはい、
単価安くて、ちょっとこう、日常使いできて、みたいなところは、ユーザーさん向けに、案内してい
った
ところはあります、
ねうんうん。なるほど、なるほど。その、今言ったみたいな購入とか、
うん、
チャーンみたいなところとかって、基本的に Firebase 内でイベント実装してれば、うん、なんかそこを元にした、まるまる今後このイベントしそうっていうのを自由に埋め込めるんですか？
そうですね、うん。計測のイベントを計測するために、
はいはい、
かするイベントの、
はい、
こう例えば、まあ、決済からのサンキューページとか、
うん、
このボタンをクリックしたことを、
アド
トゥーカートと定義するとか、そういうのはできたはずです、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。あと、ここに関連してはあれですか、リモートコンフィグ的な機能も使ってたんでしょうか？
リモートコンフィグは別で使ってて、
はいはい、
ですね、
うん、
プロジェクトページの CVR 改善みたいな文脈の時に、ファーストビューの構成を、まあ、何パターンか
や
って、まあ、どれが一番決済されるかみたいなところは、リモートコンフィグ使ってやってました、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。結構、Firebase のマーケティング系の機能、だいぶ使われてますね。
意外に、その、まあ、リモートコンフィグはチームのエンジニアと一緒に
やってます。はい、はい、
まあ、そうですね。デザイナーと含めてやってますけど、うん、結構、なんでしょうね。僕も、まあ、転職してから初めて使ったんですけど、
うんうんうん
まあ、先人の知恵がやっぱりドキュメントとか結構あるので、
はいはい、
そういう個人のブログとか、
うんうん、
なんか昔のアドベントカレンダー読んだりとか、2年前とかのやつ読んだりとかして、
はいは
いはい
うん、
そっから、まあ、もう真似し、最初は真似ですね、全部。
ああ、そうなんだ。へえ。
う うち真似して、はいはい、基本的なところやって、うちだったらどうやって利用できるかみたいなところがもう、ひたすらって感じですね。
結構なんか Firebase って言うても、まあ、ベースが Mverse だから、はい、開発者さん向けのプロダクトとかっていうイメージも強いし、まあ、今もなんかどっちかって言われたらやっぱエンジニア
だ
な
と、はい、
思ってるんですけど、なんかその辺のこう、心理ハードルが皆さん絶対あるんですよ。
はい。
聞いてる皆さん。
そうです。
を下げるなんかポイントというか。
そうですね。
高橋さん、なんかそういう自分でちゃんとドキュメント読んで、セルフキャッチアップやってみる能力めっちゃ高いなって聞いてて思います。
読みますね。公式が出してるんで、
まあ、ドキュメントのやつは。公式はドキュメントね、充実しますからね。
基本は全部見るっていう
のと。はいはい
はい、はい。で、と、まあ本当に困ったら、もう、うん、社内の人か、うん、まあ、最近社外の人でもいいんで、
はいはいはい、
もう、
そうだ
聞く、詳しく手伝ってもらう、うん、聞いてもらうみたいなのは、全然ありかなと思って、
う
ん
う
ん、
ま
あ
そうです
よね、僕も、結構、まあ、社内の人ですけど、相談とかは、まあ、もうちょいしましたね、でも、わかんないとか。
なるほど、なるほど。まあ、そうですよ、ね。
で、結構なんかもうわかんないのが当たり前ですし、
うん
うん、まあ、新しいことをこう、学び続けるみたいな意思を持ち続けるのは、結構大事なの。
いやー、素晴らしいですね。なるほど、なるほど。あと、Firebase で使ってる機能で言うと、通知もありも今 Firebase。
通知もそうですね。クラウドメッセージとか。
なるほど、なるほど、なるほど。やっぱりやってるんですよね。さっきもちょっと、休憩中に探してた、やっぱり通知も、うん、オール通知オンオフっていうのじゃなくて、アプリ内で細かく挙動、どの通知だったらオンにするかっていうのをカスタマイズしたってお話してます。
そうですね、うん。まだ、なんでしょうね、こう。当時、キックスターターを参考にして、内容ごとにオンオフできるっていうのを、いや、これめっちゃいけてんなって思って、そうですね。これやりましょう、やりましょうってずっと言い続けてはいるんですけども、一旦なんかそのトピックごとに送る内容を分けて、ユーザーがそのトピック A、B、C みたいなのをこう、オン、オフ、オフみたいなのができるようにするっていうので考えてたんですけど、ちょっとまだ具体的には、まだ出てきてはないので、うん、まあちょっとこれから、いやもう絶対、これ絶対やった方がいいですよって、もうなんかやらない理由ないですよみたいな、
正直。
まあ、それか、もう3日、なんか3日開かなかった人にはなんか自動で減らすとか、
はいはいはいはい、
かユーザーが能動的に設定するか、それを察してプロダクト側でどうにかするかみたいなしかと思うんで、
はいはい、そうです。
もうそこは、いや、絶対やりましょう、絶対やりましょう、うん、ちょっと言い続けて、今頑張ってます。
許諾の細かい周りは、まあこれから実装するっていうところだとして、普通にセグメントプッシュみたいなのやられてるんですか？
あ、そっちは
リバプッシュとか
もやってますね、やってますね。
なるほど。
ローカルプッシュっていうのを別で一個やってて、はいはい、初回起動日から、うん、なんか、翌日の20時とかに、
は
じめまして幕開けです。
はい、
幕開けようです。みたいな通知とか、
通知オンボーディング
あ、そうそう、通知のオンボーディングで、あと3日後、うん、7日後みたいなので、こう、なんかいろんな内容を送るとかで、
はい、
まあ、こう翌日継続率とか翌週継続率に効いてくるであろうっていう当時考えでやってた
なるほどなるほど。そのオンボーディングの部分はある種まあローカルでもオートメーションはできる部分かなと思うんですけど、
はい、
御社だとこう日々いろんなコンテンツがあるんで、
はい、
ある程度このコンテンツをピックアップして、はい、まあプッシュを送るみたいな、
はい、
こうなんですか編集部というか、
はいはい、
運用が走る部分もあるかな
と。あります。
そう、その辺もやられてるんですか？
やります。
やってる、
カレンダーとか作ってダッシュボードを見て、開始プロジェクトの24時間以内のところを見て、これは、まあ、ユーザーに受けるだろう、っていうのは、こっち側でも
う
手動で、
はい、やってるんですね。
やってますね。運営してますね。
なるほど、なるほど。と今更ながら伺うんですけど、
はい、
こう、チーム体制としてはどういうチームなんですか？なんか高橋さんのチーム、アプリグロースとか、まあ、高橋さんが絡んでるチーム、
ね。僕は所属自体はこう、まあ、マーケティングみたいなところが入ってて、
はいはい
うん、あ、そうですね、はい。で、アプリ、実際アプリ見てるのはまあ僕だけです。そっち側で見てる、
うんうん。
で、あとはまあ、開発チームも一緒にずっと、
はい
まあ、やってきたので、うんうん、デザイナー兼、
うん
PM みたいな子が一人で、はい、デザイナーが一人で、
はいはい、
で、あと iOS で、Android で別々でエンジニアが2人ずつぐらいいるみたいな感じで、6、7人ぐらいで、あと、
はい、
チームのマネージャーとか、まあ、CTO とかも、
はい、
こう入ってくると、まあ、10人いかないぐらいの、まあ、このアプリの体験を良くしようとか、アプリをグローさせようみたいなチームは、まあ、そうですね、6柄大きいところまで見ると10人ぐらいで。
なるほど。集客とかはまた別のチームがあると。
集客はですね、僕が広告見てて、もう今は、今はでもその、あの、マッカーのマーケの広告のメンバーに任しちゃってますけど、ある程度その当時は、その CPI とか、ロアスとかでもう単月で全部見て、まあこれぐらい許容値だったら、まあもう、まあやっていいよって言って渡して、今やってもらってます。
なるほど、なるほど。マジで何でもやるわ。
いや、そう。そうかな。広告、あの、リテンションとかなかったですからね、
はい。はいはいはい。
それは、特定のページ開けないからねえだろうって思ったんですけど、じゃあ、まずそれやって、まあ、リテンション導入して、で、まあ、CPI も、当時の、その、金額とかからも、いろいろな、こう、2点3点して、いろんな、こう、指標を決めて、で、こう、なんか1ヶ月で見てたやつを90日の LTV で見て、ちゃんと 2.5 回買うからこうだよみたいなのをいろんな調整とかもしました、
ね。うん、なるほど。なんか今の話でた、90日の 2.5 回ってこう、わかんないです。なんか幕開け的に、あ、意外とその頻度ぐらいで多いな、なんか思ったら、はいはい、いわゆるこう、LTV って何をもって LTV に
するの？ああ、まあ期間無限に決められます
けど、ね、中古車とかだったら今後5年とかになる
し。はいはいはい。
なんかそこってこう、どういう、なんか意思決定というか、考え方で今の90日 2.5 回とかを一番されたりするんですか？
そうですね。結構、まあいろいろやり方とか、はい、あとそれこそカテゴリーとか単価感とか、
ね、変わりますよね。
あると思うんですけども、うんうん、まあ、平均単価みたいなところだったりとか、はい、過去一応その2017年とかからやってはいるので、はい、そこから会員登録日から、
うん、
数年とかっていう、
うんうん、
なんだろうな、こう、まあ、継続率、年間の、
はい、
年をまたぐ継続率
みたいなのがありますよ、はい、
出して、で、その人が、うん、あの、どれくらいまで、買ってちゃんと続けていくかみたいな、
はいはいはい、
結構もう10件30件50件買う人とかもうマジかみたいなやつらは、ちょっとまあ一応別としたりして、で1、2回の人ももちろんいるんですけど、うんうん、そこのなんかこうファンかキャズムじゃないですけど、なんかそういったところはいろいろ検証して、まあ仮説も立て、
はいはいはい、
いろんな角度から調べ、
う
ん、
そう
なん、まあ一旦仮で決めてるみたいなところはでも正直、正直強いですね。
ですよね。
なんか、これだみたいのは、いろんなその外部環境とかもやっぱり変わってくるので、模索し続けるとか、最適解を考え続けるっていう表現が多分正しいんじゃないですかね。
いや、でも本当そうですね。なんか、何をもってヘビーユーザーとする
か。いや、めちゃめちゃ難しいですよ。
特に、まあ、オンボーディングの、なんか要は続かなかった、オアナットぐらいは、まあ、最初のハードルとしてあると思うんですけど、リテンションは基本してるけど、要はさっきなんか、ミル線の人。
いや、います。ロム線います。ロム線います。います。
で、そこから、やっぱ一回買うっていうのハードルとしてまだ一個でかいんじゃない
か。はいはい。そうですね。
手線もあるし。
はい。
と、なんか一回は買うけど、多分僕そんぐらいなんですけど、
うん、
なんか、さすがに90日に 2.5 回買うかってやると、
そこから買わないですから、ね、
そう、ヘビーユーザーの境目とかなんかその辺なのかなとか。
多分3、4千円のマスクとかぐらいなら、うんうんうん、買う人いるん
ですよ、はい、います、います。
あと日常生活使う系とかだと
使う
んですけど、
はい
はいはい、まあ2万円のイヤホンそんな心配変わんないですから、
ね。うん、そうですね。
だからやっぱカテゴリー軸と、まあユーザーの目的別とかで、
はいはいはい、
いろいろこうペルソナが破綻化して、
そうなんだ、
ユーザーの理想体験とは何かみたいのは、
はいはいはい、
追求し続けるというのが一番大きいと思います、
ね。なんかそのサービスのまあ KPI のベンチマークだったりとか、
はい、
まあ、UX 上とかでこうよくなんか見られてるアプリとか、この辺のジャンルをこう注視してるってあるんですか？
ああ、ね。
さっきもちょっとキックスターターの話ありましたけど。まあね。
フリーは
です ね。
そうですね、うん。オンボーディングで今紙芝居導入したんですよ、
はい、
実は僕もその入社した時から最初初めて開いた時何か分かんないから入れろ入れろってずっと2年ぐらい言い続けて、
はいはいはい
はい、その時は、これあれですか、サービス名出したら大丈夫
です、あ、大丈夫ですよ、はい、
ですね、ミンネさんと、
おお、いや、なんかその辺来ると思いました。
あ、本当ですか？
なんか要は一点物系だなって思って
そう、もう個人のこう、はい、私が作りましたよ、でこう、はい、C2C 感もありつつのと、
はいはいはい、
ミンネさんと、あとベースも見ました、
ね、うん、まあ、ベース
カテゴリーと、あ ファッション系とかも多分一通り見て、あと EC とかだと、まあちょっと規模感全然違うんですけど、楽天、アマゾン、ヤフーとかも一応なんか、なんか、
報道の、
ショッピングといえばみたいなのは、はいはいはい、一応僕も、まあ、インストールバーって10個ぐらいして調べて、あとメルカリさんとか、うん、ラクマさんとか、うんうんうん、キックスターターインディーゴーゴーとかは見ましたね。
なるほど、なるほど。
まあでも常に見てるというよりかは、なんか特定の施策とか参考にするかってなった時に、まあみんなで調べて、あ、こここんなこと、中の人こんなこと考えてんだなとか、うわ、これいけてるわとかっていうのをみんなでこう、やりながら、
まあ、普段から見るっていうよりは、まあ、大きいなんか、うちもこの機能開発やろっかみたいな時に、最初に最初に見るとかそういう感じですよ
ね。は
い、
そうです、
ね。なるほど、なるほど。へぇ、ありがとうございます。すごい。いただきます。
はい、いかがだったでしょうか。ちょっとニッチなテーマだったかなと思うんですけれども、アプリ事業者の方に参考になったかなというふうに思っております。幕開け高橋さんの回は、明日も配信予定です。明日は幕開けが大事にしている、まあ、バックオフィスも含めですね、顧客ドリブンな組織にするための取り組みであったり、高橋さんの PDM としての、こだわり、矜持みたいなところについてお話しております。ぜひ明日も聞いてください。それではまた。バイバーイ。